それでは黙示録の学びですけれども、4章を開いてください。4章です。で、前回ですね、4章の1節から3節までを見ていきました。で、今晩は4節から最後までを見ていきたいと思いますが、やはりもう一度ですね、4章全体を、この読んでから、4節から入りたいと思います。4章全体ですね、お読みしますよ。その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。御座からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた七つの灯火が燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる、主なる神全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座についていよいよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についている方の前に起立して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。私たちは今晩礼拝を受けるべきこの神にですね、礼拝を捧げていくこの姿を見ていきます。前回の学びは、私たちにはこの天に御座についておられる神がおられるということをですね、見ていきました。だから世の中にどんなことがあってもですね、主が御座についておられ、全てのことを支配しておられるということですね。そしてその神に礼拝を捧げているこの2つの存在を主にですね見るわけですが、一つは24人の長老たち、もう一つが4つの生き物であります。で、この24人の長老たちと4つの生き物が神の御座の周りにいる、またすぐそばにいる、この場面がですね、この黙示録に何度となく現れます。これから見ていく6章から見ていく黙示録は、この地上に災いが下っていくという様子があり、そしてまた天に戻るんですね。天の情景に戻ってまた地上に災いが下りというふうに、この天で起こり地で起こり、これがどのように、大体この同時進行でどのようなことが起こっているかということを、こう場面を書いてこの啓示をですね、ヨハネが受けているわけなんですね。で、その点においての存在として、この24人の長老と4つの生き物がこれからも何度となく出てくるわけなんです。で、ここで神に礼拝を捧げている姿をこの見ていくわけなんです。で、ここが 本当にこの私たちキリスト者にとっては核になる部分になるわけですね。というのは、キリスト者はとかあの時、よくですね、まあ、このように多くの人は言いますが、私たちは何をしているかというよりもどうあるべきかっていうか、存在どうなっているかっていうことの方が大事だってこうよく言われますね。神のために働くとか神のために何かをするということはあくまでも結果としての応答であって、私たちが主の前にひれ伏しているというところから全てが出てくるわけですね。この良きものが出てくるわけですね。源がそこにあるわけですね。礼拝にその全てがあるわけなんですね。だから自分自身がこの源につながっているということが大事であって、その原型というか、その何ていうかな、核になっている部分を今4章で私たちは見ることができるわけなんですね。4節をご覧ください。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていたということです。この御座というのは神の御座ですね。宝石のような輝きがありましたが、その周りに24の座がありました。ちょっとこれどういう形であるかわからない。この神がおられてこう半円形になっていたのか、それとも全部をこう囲っていたのかわからないですけれども、その周りに24の座でありますね。で長老たちが座していますけど、この長老は白い衣を着ていて、頭に金の冠をかぶっていたわけですが、座についているということはですね、彼らが何らかの権威と力が与えられていることが、まあ、分かるわけなんですね。で、私たちは、このすでにこの7つの教会の最後の教会に、このラオディキアにある教会ですね、勝利を得るもの、21節見てください。私と共に私の座につかせる、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じであると、こうあるわけで、この権威がイエス様が父から与えられた権威が、この教会で勝利する者たちにもその権威が分け与えられるというですね、約束があるわけですけれども、まあ、こういう座ですね、この権威力が与えられている人たちなわけです。そして長老なんですね。長老で、長老というのは、まあ、簡単に考えてください、まあ、リーダーですね。人を治める、で特に霊的な側面で人を治めていくという、まあ、こういうものであります。でイスラエルの民に対しても神はこう長老たちっていう言葉を使ってますし、そして教会においてもですね、長老がという言葉が使われてます。長老が、まあ、それは具体的には監督とか牧者であったりとか、まあ、このどういう側面をこう強調しているかで、そこに立てられている指導者がですね、どういう人かっていう、こう名前も変わってくるわけですけれども、まあ、同じ人物ですね。大体長老たちって言ったらですね、この監督でもあるし、また牧者でもあるしですね。で、そういうことでこの長老がいて、で旧約聖書の中ではモーセがこの契約をですね、イスラエルの民と結ぶときにこの契約の地をこうかけてですね、この人々にこうかけて、そしてですね、シナイ山に登っていくんですね。でその時に、長老たちを連れて行ってます。24章の9節と10節で出エジプト、それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。彼らはイスラエルの神を見た。御足の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであったと。わかりますか？今このシナイ山に近づいたら、この神とこの契約を交わしたので、当時ですね、契約を交わすときに食事をするんですよ、うん、ですね。だから神と食事をするというようなイメージですね。でそしてこの自分だけが行くのではなくて、モーセとアロンだけ行くのではなくて、長老70人を連れて、つまりこれ民の代表ですよ、民の代表を連れてって、そしてそこが御足の上からがサファイアのようになってこう透き通っていると、あとで出てきますけれども、この大空そのもののようであったと書いてあります。でですね、 24人なんですね、これが。でこれが黙示録の最後にですね、この神の都、天のエルサレムがありますが、その天のエルサレムって、興味深いことに立方体になってるんですよ。こうよく見るとね、こう全部が寸法が同じなんですよ。横縦高さが。で、そこで東西南北にそれぞれ、この3つの門がありまして、でその3つの門の一つ一つに12部族、イスラエルの12部族の名が刻まれています。で、この土台石があってですね、このだから土台になっている石ですね、このそれがね12の土台石があって、このこれも宝石なんですね、がそこには12使徒の名が書かれているんです。ですか、つまりこれ12使徒っていうのは教会の指導者ですよね。これ12使徒が元になって教会建てられているっていうのにエペソ書の4章に書いてある、3章に書いてありますけれども、でこれが2章かな、2章かもしれない。で12使徒があって、これ教会ですよね。そしてこの入ってくるときには12部族ですよ。つまりこれは24っていうのはおそらくはですね、こう神の民全体を表している、イスラエルの民にしてもですね、そして教会にしてもですね、この神の民がこの代表がですね、こう集まっているような、これが天使のような存在か、また実際にそういう人たちなんか分かんないですけども、そういう人たちであることは分かります。で白い衣でしょ、白い衣って多く出てくるんですよ。この天に入った人たちが白い衣を着せられたって、こう清められたとして、7つの教会のいくつかに対してこう白い衣を着させられると、勝利を得るものはですね。そして金の冠ってありますけれども、この冠ですね、今までも冠って言葉、命の冠とかね、スミルナの教会出てきましたが、2つの言葉があるんですよ。一つが王冠ですね。でこれはイエス様にしか使われてない言葉なんですけれども、こっちの方はですね、競争してですね、いわゆる冠が与えられる、この入賞した人ですね、優勝した人とかが冠が与えられるところの、この冠が使われているんですね。だからそういうところからも、この本当に神の民がですね、冠が与えられて、報いが与えられて、そして白い衣を着させられているという、存在ですね。だからやはり神の民の代表を表しているのではないかと思われます。ですね、他に24となるとですね、歴代史第1、24章に書いてあって、これがね、祭司たちが1年に24回、だから半月に1回こうなんか組み分かれして奉仕をするんですよ。多くいるじゃないですか、祭司の家族って、祭司の人たちって。だからその、みんなが奉仕ができる形にして24に分かれてるんですね。この1年間が12ヶ月が、だ多分半月に1回、半月のこの期間でね、こうやってて、それで全員で24で回ってくるように当番というか分担というかなんですけどね。だから祭司の王国と教会は呼ばれてますね、この黙示録の中でね。そういう意味でもやはりこの彼らがそういうこの神の民の代表を表しているのではないかと思いますが、あとですね、この長老の務めを理解するのにはルツキがとてもいい出来事です。その理解するためにですね、これね5章でね詳しく話しますけれども、ちょっと前何て言うかな、予告的な話をしますね。ルツはモアブ人で、姑のナオミについてってベツレヘムに行ったわけですね。でそこでボアズという人がこの、土地の所有者で、ボアズのところでこの落ち穂拾いをしていて、実はナオミの親戚だと、近親者だと、ナオミの旦那さんの方の近親者だね。それでですね、このナオミの名前っていうか、その、このナオミの家の名前を受け継ぐために、このボアズが買い取るわけですね、この土地を。でもその時に、このヤモメになっている、ルツも妻にしなければいけないと、よくちょっと難しい話ですけれども、この5章でね詳しく話しますが、要はですね、この手続き、つまりこのルツをボアズがめとると、結婚するという手続きをですね、ベツレヘムの門のところで行うんですよ。門で、その門っていうのは昔は行政 なんですね、行政手続きをするところなんですよ。とか裁判するとかですね。まあ今まで言ったら何だろう、市庁舎って言ったらいいかな、区長と、区庁舎っていうのかな、まあ、そういうところで、そこに長老たちがいるんですね。で長老たちがその手続きの証人になるんです。でこう言ってますね、ルツ記の4章の11節12節ですが、ま、門にいた全ての民と長老たちは言った、私たちは証人です、どうか主があなたの家に嫁ぐ人をイスラエルの家を建てたラケルとレアの2人のようにされますように、またあなたがエフラテで力を与えをしベツレヘムで名を打ち立てますように、どうか主がこの娘を通してあなた方に授ける子孫によってタマルがユダに産んだペレツのように、ペレツの家のようにあなたの家がなりますようにと、でこうありますですね。ここでキリストが、まあ、キリストがあなたから出るようにという祝福なんですよ。このペレツのようになるように、後々このルツの子孫がダビデになって、でダビデの子が、世継ぎの子がイエス・キリストになるでしょ。でこの、予言にも近い祝福をですね、この言ったわけなんですね。でこれ、ね、詳しく話しますけれども、これが実はキリストが世界をあがなうですね、世界をご自分のものにする、そして教会を自分の妻にするということを表しているんですが、証人なんですね、その長老たちが。で今イエス様が、この父なる神から巻物を受け取るっていうのがね、次回5章で見ていくことになりますが、それを目撃し証言するっていうか証人になっていくのがこの24人の長老になるんですね。まあ、こういうちょっと難しくなりましたけれども、要は神の民の代表が礼拝を捧げていて、その彼らの姿を見てですね、私たちも礼拝を捧げていくというのは何ぞやということを知っていくことができるわけなんです。では5節をご覧ください。溝からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていたとあります。ね、この周りがこの24人の長老がこういたわけですよね、まあ、どういう形かこの円になっているか半円形か分かんないんですけども、まあ、いてですね、あるいはこう真っ直ぐだったか分かんないですけども、いてですね、でそれで、この溝からは、今度はからですね、溝から、主の神ご自身の溝から稲妻、声、雷鳴なんです。で黙示録だけ見てはいけないんですね。これ何度も話しますけれども、黙示録は黙示録だけ見てはいけない。で、ね、これね、出てくるんですよ。出エジプト記に出てきて、そしてあと他にもいろんな箇所に出てきますけれども、やはり出エジプト記の市内において、天から神が来られるところでね、この本当に多くがこの黙示録の中にこう出てくるんです。で、ここでは19章の16節で、出エジプトの3日の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったと。でこのように、この神が天から来られるときに、このような雷鳴稲妻ですね、これが起こって、これで黙示録に8回も出てくります、この表現が。でこれが一体何を表しているかといったら、まずは神は聖なる方だということがあります。で恐れ大きい方で、裁きも行われるんだということが分かります。私たちに忘れがちなですね、神様のご性質ですね。でこれね、すごい大事で、私たちはどうしてもですね、自分たちの理解できる範囲に神を引き落としてしまうね、傾向があるんですよ。神がこんなことをするはずがないとかね、そういうふうに思ってしまう、これね、サタンの誘いですね。でこの4章から私たちは、神は私たちが何かいじくることができるような存在では全くなくて、隔絶して超越して、そしてもう清くてですね、で恐ろしい方で、 裁きを行われるんだと、この6章以降は裁かれる神として現れるわけですけれども、それが分かるわけなんですよ。圧倒的な力をこの雷鳴とか稲妻が表してるじゃないですか。どうですか皆さん、実際に何かこう雷がものすごい、この落ちてくるような時、稲妻が光っている時、私たちは畏敬を感じますよね、自然の畏敬を。でそこのところで何かこうああだこうだということはできません。ただ黙ってひれ伏しているっていうか、恐れかしこむことしかできないじゃないですか。だから聖書の中にこの圧倒的な力の前で、ひれ伏して、そしてこの被造物が神の栄光を称えているっていう箇所があるんですよ。詩編の詩編に多くあるんですけども、その一つ読みますね。29編の3節から10節を読みします。詩編の29編の3節から10節を読みします。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を轟かせる。主は大水の上におられる。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂き、ここですね、主はレバノンの杉を打ち砕く。レバノンの杉っていう時はものすごいこう育ってるですね、強い杉のことを表します、ね、高い杉のことを表しますよ。それらの木々を子牛のように、レバノンとシルヨンを若い野牛のように跳ねさせる。主の声は炎の穂先をひらめかせる。主の声は荒野を揺さぶり、主はカデシュの荒野を揺さぶる。主の声は目近をもだいさせ、大森林を裸にする。主の宮はすべてのものが栄光という。主は大洪水の前から御座についておられる。ここですね。主は常しえに王座についておられる。この大きな雷とか稲妻とかによって、この神がおられるんだということがですね、こう分かる。この御座があって常しえにあるんだということが分かるわけですね。どんな活動もですね、この雷が止まらざるを得ないわけですよ。人間は何かこうやっている時には高慢になっていきますね。私たちがこんなことをするっていう、このバベルの塔に現れているような、それこそ雷が落ちたらバベルの塔はやめなきゃいけないですね、建設をね。そういうような意味合いですよですね。そして神のみが王座についておられて、この方が神なんだということを表しているわけなんです。だからこの神が聖なるお方であり、そして恐れ大きい方、裁かれる方だということをですね、私たちはいつも覚えている必要がある。ペテロも第一の手紙でこう言ってます。1章の15節から17節、第一ペテロ、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、このように起立している時を恐れつつ過ごしなさいと、このように言っています。で5節の続きを読みますね。黙示録4章に戻りますよ。5節の続き、御座の前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の7つの御霊であるということで、御座からというところから、この御座の前ですね、そこから7つの火がついた灯火がこう出ているということですが、このエゼキエル書のですね、1章の13節に、このケルビムという御使いの間にあるこの火を表現しています。それらの生き物の姿は燃える炭火のようであり、松明のように見えた。火がそれらの生き物の間を行き来していた。火には輝きがあり、その火から稲妻が出ていたってですね、また稲妻が出てきますけれども、このようにして火が現れている。これによって地上に裁きを下すんだということが、このこれから見ていくとよくわかります。でその 火というのが、灯火というのが神の7つの御霊なんですね。でこれもすでに現れてます。この、手紙としてこの黙示録を7つの教会に送るということで、1章の1章の4節5節にですね、父なる神とそして7つの御霊からと主の前におられるね。7つっていうのは完全数のことで、7つっていう文字通りではなくて、この神の御霊っていう意味やですね、神の御霊がからっていう、まあ、そういうことで、御霊ご自身がこの全てを見ておられて、そしてくまなく裁かれるということを表します。この御霊はですね、私たちは逃れることはできないことが詩編の139編の7節に書いてありまして、私はどこへ行けるでしょう、あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう、あなたの御霊を見舞いを離れてとですね、この御霊がですねことを行われるんですよ。御霊は天地創造の時にもこのおられてですね、覚えてますか、この創世記の一章の二節で、この大水の上表を動いているって言うんですね。そして光をあれって言うんですよ。御霊がこの創造の時にこの働いておられて、で同じように今度は裁きの時にもこの火として働かれるということが、この分かるんですよね。で、このバプテスマのヨハネが言いました。あなた方ね、聖霊と火によるバプテスマをね受けるんだと。で、俺聖霊のバプテスマ分かるじゃないですか、このね聖霊に満たされるわけでしょ。でも火によるバプテスマっていうのがもう言っていて、こう言ってるんですね。また手に身をもって、ご自分の脱穀場を隅々まで吐き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますということで、火によってこの人々を焼き尽くすと、この襟を分けてですね、この殻でしかない者たちはもう焼き尽くされると、このようにこのあって、御霊がこれを実行されるということがここに現れているわけなんですね。そして6節の前半で、御座の前には水晶に似たガラスの海のようであったと。今度は御座の前にガラスの海が広がってるって言うんですね。水晶に似てるからもう透明ですよ。でこれがね、15章の2節にも出てきて、黙示録ですよ。私は火が混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてガラスの海のほとりに立っていたと。でこのガラスの海みたいなのがあってですね、そしてそのほとりに彼らが立っていて、その光が、火が混じっているって書いたんだけど、これね、下の方でね、神のね、地上で裁きが行われてね、こう燃えてるわけですよ、火が。火で赤くなってるんですよ。それでこう見えてくるんですね、天においても。でそしてもう天に入っているこの殉教した者たちがそこにいて、神の盾ごとを持ってですね、歌を歌うんですけれども、そこにも出てくるんですがね、これね、どういうことかっていうと、これちょっとね、このなんていうのか、時代劇みたいなのを想像すると言いますが、古代の王国ね、王朝で王座があって、でもうずっと遥か向こうに王が玉座にいると。でもこの前のところってすごいスペース空いてるじゃないですか、ですね。でこういう状況ですね。それがね、ガラスの海っていうふうに表現されてるんですよ。でそれ何かと言ったら、もうこの民と王は隔絶してると。で王は、この、絶対的な主権を持っているとですね。だいたいわかる、このイメージわかります。そういう感じなんですね。でね、これが実は天と地を作りになった神ご自身もお持ちのこのスペースなんですね。このスペースというのが大空とも訳されている言葉で、実は創世記の一章の7節で、神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた、するとそのようになったという、この大空っていう言葉にもこの訳されているようなものがここに、そういうこの神が水の上にいてですね、この、この大空があって、またこの水が下にあってっていう、この大空って単に物理的な大空だけじゃなくて、御座のところにもこういう存在があるということを教えている。だからさっき読んだ箇所、 シナイ山のふもとのところに、宮市の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであったって、こうあるんですよ。神がおられて大空そのもののようなこう透き通ったものがあって、そしてこの間があるわけですよね。でね、こうしてエゼキエルがね、ケルビムの幻を見たとき、1章の22節にも、生き物の頭上にはまばゆい水晶のような大空に似たものがあり、頭上高く広がっていたと。で26節を見ると、彼らの頭上、大空のはるか上の方にはサファイアのように見える大座に似たものがあり、その大座に似たもののはるか上には、人間の姿に似たものがあったと。でこれを海と表現するんです。わかります？だから実際の海じゃないんですよ、ですね、その大空のようなこの透明にこうすごい透き通っている、これを海と表現していて、でソロモンの神殿のところにこの海と呼ばれている、あのこの洗い清めるところですね、全焼の生贄を捧げる祭司たちがですね、でそういうふうに表現されているわけですね。これが神がいかに清いお方で、清いというのは、被造物と隔絶しているということです。もう被造物と隔絶していて、そして超越していて、絶対的な主権を持っていて、被造物とは混じることがないということですね。このことを表しているんです。でね、これね、今ね、ずっと聞いてると、なんかこう概念的に聞こえてしまうかもしれませんけども、このヨハネがパトモス島にいることをね、また思い出してください。過酷な流刑の地ですよ。そして、キリスト者たちは過激な迫害を受けているっていうか、もう本当にひどい迫害を受けて苦しんでいるというような状況でいる時にですね、主よ、あなたはどこにおられるのですか、主よ、今あなたは何をしておられるのですかですね。でこのように皆さんも毎日の生活の中で本当にいろんな、この一日をね、振り返ってみるだけでもね、大変なとこ通ったかもしれない。しかし全くそのようなこととは動じることなく、しかし全てを支配されている清いお方、そして公平に裁かれる方ですね、がおられるんだという、この天の情景をですね、私たちは信仰の中でとどめておく必要があるわけですね。で6節の後半、そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第1の生き物は獅子のようであり、第2の生き物は雄牛のようであり、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は飛んでいるワシのようであったということですね。さっきは周りに長老がいたとありますけれども、今度はね、あたりって言ってますから、ほんとすぐそばですね。すぐそばにこのもっとだから長老たちも接近した形で、御座にこの生き物がいるんですよ、4つの。でこの生き物の姿をですね、これがね、不思議なんですが、ケルビムとセラフィムが重なった感じの存在です。ケルビムは、このいろんなところに出てきますけれども、一番グラフィックに、この、なんていうかな、CG にね、できるような形でですね、この描かれている幻がエゼキエルの一章にありましてですね、そしてセラフィムはイザヤ書の6章に出てきます。これね、ちょっとね、難しいんですが、ぜひ読みたいんですね。長いんですよ、しかも。けれども読みたいですね。エゼキエル書開いてください。エゼキエル書の一章です。で4節から21節までを読みます。エゼキエル書1章4節から21節です。私が見ていると、見よ、激しい風が北からやってきた。それは大きな雲ときらめき渡る火を伴い、その周りには輝きがあった。その火の中央からは琥珀のようなきらめきが出ていた。 ちょっと私もちょっと原稿じゃなくてこっち開きますね。ちょっとお待ちください。で、5節からですね。その中に生き物のようなものが4つ現れ、その姿は次のようであった。彼らは人間のような姿をしていたが、それぞれ4つの顔と4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた青銅のようにきらめいていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。またその4つの生き物の顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに触れ合っていて、進むときは向きを変えず、それぞれ正面に向かってまっすぐに進んだ。彼らの顔形は人間の顔で、4つとも右側には獅子の顔、4つとも左側には牛の顔、さらに4つともワシの顔を持っていた。それが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ2つは互いに触れ合っていて、もう2つはそれぞれ体を覆っていた。彼らはそれぞれ前を向いてまっすぐに進んだ。霊が進ませるところに彼らは進み、進むときには向きを変えなかった。それらの生き物の姿は燃える炭火のようであり、松明のように見えた。さっきのところですね。火がそれらの生き物の間を行き来していた。火には輝きがあり、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は閃光のように出たり入ったりしていた。私がその生き物を見ているとそれらの4つの顔の生き物のそばには、地の上にそれぞれ輪が1つずつあった。それらの輪の形と作りは輝く緑柱石のようで、4つともよく似ていた。それらの形と作りはちょうど輪の中に輪があるようであった。それは四方のどの方向にも進み、進むときは向きを変えなかった。その輪の周りの縁は高さがあって恐ろしく、四つの輪の周りの縁は一面目で満ちていた。生き物が進むときには輪もそのそばを進み、生き物が地上から上がるときには輪も上がった。これは霊が進もうとするところに進み、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が進むときは輪も進み、生き物が止まるときには輪も止まり、生き物が地上から上がるときには輪も上がった。生き物の霊が輪の中にあったからであると。いかがですか、ね、次にイザヤ書、このエゼキエルの前がエレミアで、その前がイザヤですね、まあ、その前あのエゼキエル、エレミアの後はあの、ま、とエゼキエルの間にアイカがありますけれども、いいですか、エゼキエル、アイカ、エレミア、そしてイザヤです。でイザヤ書の6章を開いてください。1節から3節をお読みします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちるということです。でここはね、これ合わさった感じで書かれてるんですが、あのケルブについて、あるいはケルビムですね、このビムって言うと複数形になるんですが、ケルビムについては幕屋においても神殿においても、覚えてますか、契約の箱の上にあるなだめの蓋ですね、そこに掘られていました。あとはその神殿の中はこうケルビムがずっとこの至る所に掘られていまして、覚えてます。そしてその前ですね、もうそもそもがエデンの園で、この東の方の門のところ、東の方のところをですね、炎の剣を持ってケルビムが守っていたということも出ていましてですね、このように、このケルビムというのは大活躍ですね。詩編の199編の1節などにも数多くいろんなところには出てますが、ケルビムの上に座しておられる方っていうのが書いてあるんですですね。こういう方の存在なんですよ。神はケルビムの上に座しておられる方ということで、今私たちはそのケルビムの一端を見たということになります。同時にですね、ケルビムとちょっと合致しない箇所もあって、それが先ほどのイザヤ書の6章のセラフィムにも似た面があってですね、この2つの存在が重なっているみたいな感じにこの幻は見えます。 まずは前も後ろも目で満ちていたと書いてますね。これさっきのケルビムの輪ですね。この一緒についてきている、というかむしろケルビムの方がついていくのかな、輪に。どっちだったっけな。そこが目に満ちていたって、この輪が目に満ちていたっていうんですよ、車輪が、ね、だけどここはケルビム自体がなのかな、分かんないですけども、要は見ているっていうことがすごい大事ですね。見ているっていうことですね。くまなく見ている神の御座から全てのものをくまなく見ているということがよく分かっていきます。主ご自身がこの被造物の世界を見張っておられるということです。でそれぞれに顔がありますが、これも少し違うんですね。このエゼキエル一章は一つ一つのケルブに対して四つの顔があったと書いてありました。でここは、この一つの生き物に一つの顔ですね。でそしてそれぞれ四つで同じ顔ですね。この人間の顔、あとはお牛、獅子、あとワシですね、というのがそれぞれあるということがこの見ることができるわけなんです。これ不思議ですよね。ちょっと皆さん想像してくださいね。で想像できなかったらまたこの前も話しましたが、英語でね、エゼキエル、イゼキオ、EZEKIEL、そして1ってね、YouTube で検索にかけてみてください。そうしたら CG が出てきますよ。でですね、本当に、っていうような存在ですけれども、で、これ一体どういうことなのかと、やはりもっと単純に考えるとですね、このそれぞれの存在がですね、被造物における何ていうかな、こう代表的っていうかね、超っていうか一番こう存在感の大きいものですね。まずは家畜、第一の獅子でしょ。獅子っていうのも獣の中で、野の獣の中での第一の存在ですね。獅子ですね。覚えてます、ダニエル書もそうでしょ。バビロンの王様、バビロンが第一の獣、まず獅子から出てきたでしょですね。で次に第二の生き物がお牛、これ家畜ですね。さっきはこの野獣の方ですけども、こちら家畜です。家畜での第一ですね、の存在です。レビ記でも言っても、生贄はまず牛を捧げて、牛の払う、なんていうかな、余裕がない、経済的な余裕がない人は羊で、で、羊の経済的な余裕がない人は鳩っていうね、そういうふうになっていくわけですけども、牛ですね。で、次に、三つ目が人間。人間はもうね、神の形に作られてるわけですから。そして、第四の生き物が、これがワシ。これは鳥類ですね。鳥類におけるワシですね。だから、主の町のぞむものはワシのようにね、飛ぶことができるっていうのが書いてあるでしょう。ワシ。がこのあって、つまりこの神ご自身がこの人間を神の形として治めているですね、この自然界ですね、この動物界をですね、この治めておられる姿をですね、こうよく表しているわけなんですよね。でこの生き物が、ですね、8節の後半ですね、昼も夜も休みなく言い続けていた、聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方と。昼も夜も休みがないんですね。疲れないの、いや疲れないんです。天において疲れることはないです。詩篇の121編の4節に、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないと。私は肉体の休息は必要ですね、必要ですけれども、霊においては絶えずですね、心臓の鼓動のように、この私たちの霊は主を礼拝してやまないんですね。第一コリントの10章の31節で、こういうわけで、あなた方は食べるにしても飲むにしても何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさいとあるわけです。そしてこの生き物が、聖なる聖なる聖なると言ってます。このさっきのセラフィンもね、聖なる聖なる聖なる万軍の主、こういう叫んだと同じですね。隔絶された方であり、被造物と混じることがないお方が3度にわたって呼ばれています。 この三度呼ぶっていうのは祝福の、ヤコブがヨセフを祝福した時の言葉もあったし、また、アロンがイスラエルを祝福する、御顔をね、輝かしてくださるようにって、あれも三回ですね。まあ、三位一体の神が反映されているっていう人たちもいますけれども、まあ、本当にこの、そうなんだっていうことをですね、強調しているんですよ。聖なる、聖なる、聖なるって。だからイエス様は地上に来られてですね、この被造物と共におられたわけで、ご自身も人となられてですね。けれども、イエス様が汚れたことあるでしょうか？ないです。イエス様は雷病人に触れてましたけれども、雷病が清められるこそすれ、イエス様が雷病で汚れることはなかったんです。罪人と食事をされましたけれども、罪人が悔い改めることすれ、イエス様が罪人と交わることはなかったんです。イエス様は汚れてなく聖なる方であり、そして私たちをその中に招き入れるわけですね。そして主なる神です。この神にこそ、この主権があるんだと。だ先ほどエゼキエル書を、ね、読みましたけれども、エゼキエル書はですね、これらのことによって私が主であることをあなた方は知るようになるとこう言ってるんですよ。私たちはいろんなことがあってもですね、この、神を認めないということがあっても、神がこういう災いとかこういう奇跡とかを行われることによって、あなた方を私を主と知るようになるとこういうふうに言ってるんですね。主です。次に全能者です。全能者、これもね、何でもお出来になるというお方であって、はるかに優れた力をこのお持ちになって、勢力を打ち砕くことができるんだということなんですね。この力を表すのがこの黙示録の6章以降です。そして、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方ですね。これずっと、ね、こうつながってるんですよ。もう隔絶している聖なる方でしょ。で、主なる神であられますね。主権を持っておられる方、そして全能者であられる、力がある。そしてこの方は永遠に来ておられる方です。昔にも支配者であられ、今も支配者であられ、後も支配者であられる、初めであり終わりである方、アルファでありオメガであるお方であって、この方にあって、このいつか、なんですかね、神が神でなくなるってことはない、永遠に御座におられるわけです。イエス様がゆえにこの言われた言葉っていうのがすごく驚くことなんですね。主はモーセに対して、私はあるというものであると、神はご自分の名を示されましたが、私はあるっていうのはですね、どんな時にも私はあるんだっていうことです。永遠に生きておられて、他の被造物に影響されない、私はあるんだと。でイエス様がアブラハムが生まれる前から私はあるなのですとこう言われたんですね。でこの黙示録の特徴はですね、このね、父と一つであるイエス様の姿を見ることができます。そしてこの黙示録はこの永遠、世々に限りなくとかですね、生きておられるとか、そして永遠の福音とかですね、そしてもちろん永遠の命ですね。この永遠の神のお姿があって、命の書は世の初めから書き記されているとかあってですね、このように永遠なんですよ。他の世にあるものはですね、どんなに力があっても必ず倒されます。王は立て上げられますが、また倒れます。これ黙示録で見てきました。黙示録じゃない、ダニエル書で見てきました。でバビロンが立ってもですね、バビロンを滅んで、ペルシャによって滅ぼされたけど、そのペルシャもギリシャによって滅ぼされて、そのギリシャもですね、ローマによって滅ぼされて、でローマの最後の最後にはですね、荒らすに忌むべきものが出てきますけれども、イエス様が戻ってこられて、そして彼は生きたままですね、火と硫黄の池に投げ込まれるということなんですね。で私たちはこのことを知っています。ゆえにですね、どんなことがあってもこの方が王であるということができるわけです。やるせない時あるでしょ。こう世界を見てもそうです。今のロシアの姿を見てもそうだし、しかしロシアをですね、協力してですね、やっつけることができたとするじゃないですか。そしたらまた似たようなもの出てきますよ、必ずですね。だってロシアだけじゃないもんですよね。で または逆にロシアがどんどんどんどんいろんなことやってなかなか潰すことができずにいますけれども、人のアメリカという力ある国をもってしてもその目の前にある悪をとどめることはできない。しかし永遠に生きておられる神がおられるんです。永遠に生きているんです。この方が必ず裁かれる、すべての悪を裁いてくださる。これが、まあ、世界の今話を今したんですけど、ちっちゃなレベルでね、この私たちの生活の周りでも同じなんだということなんですね。そして9節です。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座について、いよいよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、この4つの生き物が栄光と誉れの感謝を捧げているんですね。栄光ですね、これもともと重さを表しています。重さですね。でこの引力の法則を思い出してください。でこの、質量が多いところにこう引き寄せていくわけ、引き寄せられるわけですよね。でこれ注目は引き寄せられる、この全てのものがこう引き寄せられていくという意味合いがあります。ですか、重いですね。だからパウロがロマ書で11章の最後にこう言ってるんですね。全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえになりますように、全てのことが神に至るんだと。でこうやって神に栄光を捧げて誉れですね、何かをしたことに対する栄誉ですね、これがもう神のものであって、あと感謝も全て神から来てるから神にお返しするわけですね。そうしていたら24の長老たちはこのケルビムっていうか、この4つの生き物にこうして行動するんですよ。御座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していったと。3つの動きをしてます。まずひれ伏します。自分の思いや願いや全てのことを主なる神に服従するわけです。私たちは自分の思いを第一にしてしまいますが、しかし本質は神に従順であって服従することが中心になる必要がある。次に礼拝するですね。拝むって言ってもいいかもしれませんけれども、自分の魂を全て神に明け渡すことです。そして冠を投げ出す。でこれがね、あの報いだって伝えたでしょ、このさっきね、あの競争した後の報いね、それが冠だけど、これを投げ出すということはもう本当に全てのこの報いの、この自分が与えられたものでさえもが、これ全部神のものだとして投げ出すわけなんですね。注ぎ出すということですね。自分が持っているものを全部出してしまうということです。自分に固執しないということです。そして11節、主よ私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのですと。ここに礼拝者としての姿勢ですね、その模範があります。まず主よ我らの神よ、このあなたが私の主権者であられますと。服従する存在で、神っていうのはこれは自分を突き動かす情熱って言ってもいいかもしれませんが、あなたにより頼んでいきますと。で次に、この栄光と誉れと力を受けるんです。さっきね、栄光と誉れって書いてありましたけども、この力ね、これ力っていうのはもう本当に全能者であられる方ですね。もう力を全てこれは受けるにふさわしいお方ですと。この神に全ての力があるんだと。であなたが万物を創造されました。黙示録はこれが強調されています。この真理を受け入れてないというのが罪の始まりです。そうですね、覚えてますか、あなたは神のようになると。あの神のことについて抽象したのがサタンですね。蛇で現れて、で最後もこの創造、神が全てをお作りになって支配者であられるということを受け入れないっていうところにこの罪が残るんです。で裁かれていきます。あの教会もそうでした。7つ目の教会ラオディキアに対してイエス様が万物の根源である方って言うので神の御子であると、万物の根源って書いてますですね。でこうではなくて、いや私は大丈夫ですと、私には自分のものが持ってますから、自分でもやってきますからっていうね。でこれが生ぬるさだったんですよね。でイエス様が吐き出すよと言われたんです。 すべて買いなさいと、この目が見えるように目薬買いなさい、貧しいから金を買いなさい、で着るものも買いなさいと、でこのようにイエス様は言われたわけです。何もあんたにはないんだよって。でそういう万物の根源または創造をですね、受け入れない者たちがいつまでも悔い改めないんですよ。あの大患難の時に16章の9節を読みますとこう書いてありますが、こうして人々は激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らが悔い改めて神に栄光を期することはなかったと。ここなんですね。そして最後に、御心のゆえにそれらは存在してまた創造されたっていうのは、ただ創造されただけじゃなくて、その存在している作られたものが神の喜びのゆえに、喜びって言ってもね、楽しさの意味の喜びです。だ漢字が、あのなんだ、あの快楽の快の方ですね。英語だとプレジャー、プレジャーですね。そっちの方で、神の喜びのゆえに万物が存在しているんだということです。つまり私たちが人間または被造物は神の喜びのために作られているんじゃなくて、私たちが楽しく生きるとか喜ぶために生きてるんじゃないんですよ。存在してるんじゃないんですよ。でここはですね、もう今の時代と正反対のね話なんですよね。なんでかって今の時代は自分の幸せ、自分の喜び、自分の選択、自分のもの、自分の権利、自分の自分の自分の自分の自分のですよ。皆さんね、アメリカはね、アメリカはキリスト教の国だと思うでしょ。これ一番言ってるのはアメリカですよ。中絶は私の権利です、ね、選択です。ちょっと恥ずかしいと思えよって、ね、自分あの生きてるんだって分かってますよ、お母さんはです、ね、で自分のものだって言ってること自体がね、これが最大の不幸ですね。そしてこれが後々反キリストの国、獣の国です。だからつまりは創造者の支配者とそれを否定する勢力との総国がこの創世記の、創世記じゃない、黙示録の中にあってですね、ここで私たちは神のデザイン、作られた神を喜ばせるということを目的にあったように生きていくっていうことが存在している理由なんですね。で結果的に私たちも喜びますよ。だってその使用目的通りにさ、使用されたら一番いいじゃないですか、ね、掃除機は掃除されたら嬉しいんですよ。掃除機があのなんだあの私は皿あのなんだなんだわかんないけどさ、あの冷房のために、あ暖房のために掃除機ありますでもいいけどさ、な少し暖かくなるかもしれないけども、うわーってもうずっとなんかね、あ例えが良くないからわかんないけどね、もうやってらんないじゃない。例えばここに空気清浄機あるけど冷房代わりに使ったらもうやってらんないじゃないですか。でいつも不満をたらたら全然涼しくないとかって言われてとかって、俺は冷房として頑張ってるのになんでこんなに不幸なんだってなってね。だって空気きれいするために作られてるのにさ、でしょ。でこのように作られた目的があって、でこれ簡単に言って、もっと簡単に言って神中心の生活ですよ。神中心の生き方ですよ。だから礼拝ってすごい大事なんですね。口酸っぱくして話しますけれどもですね。そして良い行いというのはここから全て出てくるわけです。しかし人間中心主義、人間中心の世界、これもクリスチャンはあの惑わされる人たちがいますね、多くですね。神中心でなくて人間中心。なぜかって言ったら、サタンはそれっぽいこの美名っていうか美しく彩るわけですね。このあの神の賜物をなんかなんちゅうのかな、こう神なしでね語ろうとしちゃうんですよ。ということなんですね。でこれがだから4章が中心になって天と地の姿がこれから描かれていきます。で5章次回はそのようにして人間中心になってしまっているこの世にキリストが来られて、そしてキリストを通して世界が贖われると、神のものに奪還すると、 という働きをしてくださったキリストの働きが天上で褒めたたえられる場面に入っていきます。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの天の情景をじっくりと見ることはできありがとうございます。あまりにも膨大な主よ、あなたが今まで掲示してくださったこの旧約聖書を通してものばかりだったんですけれども、私たちはこれをどうか知識にだけではなくて、いつもいつもあなたの前にこの確認してって、そして聖なる方であり、そして公平に裁かれる方であり、必ずあなたは火を持って望まれる方であって永遠に生きておられるんだということを見て、ひれ伏して、そして全ての栄光と力と誉れをあなたに捧げ続けていくことができるように守っていてください。全てのことにおいてあなたに栄光をお返しすることができますようによろしくお願いいたします。でなければ偶像を拝んでしまいます。どうぞそこから避けることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。